全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は若年者のオーバードーズに対する薬剤師の関わりと題して、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部心理社会研究室長島根拓也さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは。国立精神・神経医療研究センターの島根拓也です。近年、咳止めや風邪薬といった市販薬のオーバードーズが若い方を中心として広がっています。医療現場におきましては、市販薬の急性中毒による救急搬送や薬物依存症の患者さんが急増しています。また、ドラッグストアなど市販薬を販売する現場では、毎日のように同じ人が咳止めを買いに来るですとか、トイレに咳止めの空き瓶が散乱していたなど、市販薬の乱用が疑われるケースに遭遇することも少なくありません。薬剤師は市販薬の販売に従事する唯一の医療従事者として、市販薬乱用のゲートキーパーの役割を果たすことが期待されています。今回この薬学の時間では、市販薬乱用の現状について皆様にお伝えするとともに、ゲートキーパーとしての薬剤師に期待される役割についてお話をしたいと思います。2021年、私たち国立精神神経医療研究センターでは、全国の高校生を対象としまして、この市販薬の乱用経験についての調査を行いました。ここでいう乱用とは、ハイになるため、気分を変えるために決められた量や回数を超えて飲むことと定義をしています。過去1年以内に市販薬を乱用した経験を持つ高校生は、高校生全体の約60人に1人という調査結果が得られています。つまり2クラスに1人ぐらいの割合でしょうか。こうした調査結果を踏まえますと、市販薬をオーバードーズしている子どもたちは全国どの学校にも存在しうるということを我々は受け止めなければなりません。そしてこの市販薬の乱用経験を持つ子どもたちなんですが、いくつかの共通項があります。例えば学校生活を見てみますと、学校が楽しくないんですね。親しく遊べる友達がいなかったり、学校生活に満足できてないと答える生徒が多く見られています。一方、家庭生活はどうかというと、悩み事があっても親には相談しない、あるいは相談できないという生徒や、大人不在で子供だけで過ごす時間が長いといった特徴も見られます。つまり市販薬の乱用経験を持つ子供たちは、学校でも家庭でも安心できる居場所がないような社会的に孤立した状態にある子供たちといえます。こうしたオーバードーズを繰り返す子どもたちに、どんな時にオーバードーズをしたくなりますかと聞きますと、何も考えたくない時、寂しい時、そして死にたい時といった答えが返ってきます。つまり好奇心とか遊び目的で乱用しているというよりも、むしろ苦痛を緩和させる、苦痛を軽減させること、つまり生きづらさへの対処が、乱用の動機となっているということがわかります。多くの場合、この生きづらさの背景にあるのは、家族関係や友人関係といった対人関係に起因するストレス、あるいはトラウマ体験などが元になっています。このオーバードーズには、助けてほしいという SOS のメッセージが同時に含まれているということを忘れてはいけません。ではここからはですね、ゲートキーパーとしての薬剤師の役割をステップごとに解説していきたいと思います。まずステップ1ですね。ステップ1は薬剤師による声かけです。声かけの方法を考えるヒントとして、ある患者さんの言葉をですね、ここでご紹介したいと思います。 症状のことを聞かれたことは一度もなかったし、多分売る側も僕が LINE をするために買っていたということは薄々分かってたんじゃないかなと思います。僕を叱ってくれる薬剤師なんて一人もいなかったです。これはですね、咳止めのですね、市販薬を乱用を繰り返して薬物依存症となった患者さんの発言です。薬物問題を抱えている人たちって24時間ずっと薬物を使いたいと考えているわけじゃないんですね。まあ、ふとした瞬間にこのままじゃいけないなとか、できるならやめたいなと考える瞬間もあります。使いたい気持ちとやめたい気持ちっていう全く真逆の気持ち、相反する気持ちがですね、頭の中で綱引きしているような状態なんですね。これは両化性のある状態というふうに呼ばれています。先ほどの患者さんの発言からわかるように、ある意味薬剤師からの声かけを待っているような状態とも言えます。患者さんの両化性を意識しながらコミュニケーションを図っていくということは、ゲートキーパーである薬剤師が患者さんのオーバードーズの問題に気づき関わっていく上で重要なポイントとなります。では薬剤師は具体的にどのように声をかけていったらよいでしょうか。オーバードーズは危険ですよのように、頭ごなしにオーバードーズを否定するような言葉が逆効果となるということは言うまでもありません。むしろですね、困ってることありませんかですとか、お話を聞かせていただけませんかと、困りごとの方に着目した声かけをしていきましょう。次にステップ2です。ステップ2は乱用状況の確認です。患者さんとの対話を通じてオーバードーズのリスクを感じた際に、薬剤師はどのようにオーバードーズの状況を確認していったらよいでしょうか。オーバードーズが疑われるケースに出会った際には、社会内で起きている一般的な事例を提示した上で患者さんの状況を確認してきますと、患者さんは本音を語りやすくなるかもしれません。例えばですが、最近市販薬などのオーバードーズがニュースで話題となっていますけど、このお薬をたくさん飲んでしまうようなことはありませんかといった具合の声のかけ方です。もとよりオーバードーズの問題を抱える本人からしてみると、オーバードーズをしたということを告白すること自体が本来恥ずかしいことでありますし、勇気が必要な行動です。こうしたコミュニケーションを通じてオーバードーズの事実を話をしてくださった場合にはですね、まずは正直に話してくれたことに感謝の気持ちを伝えつつ、その勇気ある行動を評価するような関わり方が重要となります。そしてステップ3です。ステップ3は、患者さんに対して性急な変化を求めず傾聴を続けるということです。薬物問題を抱える患者さんに対して、薬物乱用を直ちにやめさせたいと考える薬剤師も少なくないと思います。しかし、オーバードーズの問題を抱える患者さんの場合、オーバードーズをするというこの行動自体が自己治療的な対処行動となっていますので、その行為を頭ごなしに否定したり、力ずく無理やりやめさせようとするということはですね、メンタルヘルスの状態が前よりもさらに悪くなってしまう可能性があります。また弾薬、これは薬をきっぱりやめることを弾薬って言うんですけど、弾薬を強調しすぎる、やめなきゃいけないですよってことをですね、強調しすぎるということは、薬物問題を抱えた当事者にとってみては時としてプレッシャーとなるということを忘れてはいけません。やはりですね、オーバードーズの背景にある生きづらさを理解し、傾聴を続けながら寄り添ってくれるような伴走者の存在が必要となります。では最後のステップ4ですね。ステップ4は専門的な支援への橋渡しという役割です。患者さんとのコミュニケーションを通じて、生活面ですとか人間関係上で様々な困りごとが生じているにもかかわらず、薬物使用のコントロールができていないといった薬物依存が疑われるような場合には、地域にある専門機関についての情報提供をぜひご検討ください。 薬物依存症の専門的な相談窓口や専門医療機関は、依存症対策全国センターのホームページから検索することができますので、まずは皆様のお近くの専門機関の場所をご確認ください。この依存症対策全国センターのホームページですが、検索エンジンで NCASA、NCASA と入れていただきますと、検索結果のトップに表示されるようになっています。また、薬物問題の解決のためには、本人のみならず、家族への支援も重要であるということを最後に強調したいと思います。身内の薬物問題を誰にも相談できず、特に若い薬物問題を抱えた方の親の立場を考えますと、自分の育て方がいけなかったのではと、自らを責め抱え込んでしまっているという家族も少なくないんですね。家族には家族に対する支援が必要です。例えば、各自治体が設置しております精神保健福祉センターでは、依存症家族を対象とする家族相談、そして依存症のことを学ぶ家族教室、そして家族向けの心理教育プログラムなどを実施している施設もあります。一方、依存症の家族同士が支え合い、回復を目指す自助グループとしての家族会という活動も全国に広がっています。家族がこうした支援につながることのメリットなんですが、まずは依存症に対する理解が深まります。そして、薬物問題を抱えた本人との関わり方、コミュニケーション方法ですね、について学ぶことができます。そして何より家族自身が元気を取り戻すということが期待されます。で、その結果として薬物問題を抱えた本人が治療や支援の場に登場しやすくなるというメリットがあります。最後に適正使用を推進する立場の薬剤師という視点で考えますと、オーバードーズという問題行動そのものが注目されがちです。そしてこのオーバードーズを今すぐやめさせたいという気持ちが強い、そういう薬剤師も少なくないと思います。ぜひね、このオーバードーズの背景にある困りごとに目を向けてください。つまり困った使い方をしている人はそれだけ困っている人かもしれないなという視点でこのオーバードーズを捉えると患者さんとの関わり方も変わってくると思います。私たち薬剤師一人一人がゲートキーパーとなることでオーバードーズで苦しんでいる人たちを一人でも多く救うことができると信じています。本日はありがとうございました。
今日は若年者のオーバードーズに対する薬剤師の関わりと題して、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部心理社会研究室長島根拓也さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。